前回の8月1日の主日礼拝では、マタイによる福音書4章の前半部分を共に読みました。今日はそれに続いたところです。イエス様、前回のことをちょっと振り返ってみたいと思います。前回はイエス様が荒れ野で悪魔からの誘惑をお受けになった箇所でした。神様の独り言として、しかしながら私たちの救い主として、この世に人となり来てくださったのがイエス様です。そのイエス様は人間となられることによって、私たち人間の誰もが持つ葛藤や、そして苦しみをも私たちと共にしてくださっていたのです。その葛藤の中でも一番大きなものというのは、やはり私たちに人間の心を惑わす悪魔からの誘惑ということになると思います。私たち人間の心を神様から引き離そうとする、そのような力があるわけです。イエス様は私たち誰もが陥ってしまう、どうしても神様を信じきれず、神様を疑ってしまう心、また私たちが神様の礼拝することを忘れて、自分自身のに夢中になってしまう、自分が悩んでいることがあってそれで頭がいっぱいになってしまう、そのような私たちの葛藤というものをイエス様ご自身がその身に引き受けてくださった、そして同じ苦しみその葛藤を受けてくださったわけです。この誘惑というのは聖書の中ではかつて荒野で40年間も過ごさなければいけなかった、そして試練を受けなければいけなかった、イスラエルの民が過ごした40年間の荒野の出来事ということにも重なってきます。またそれは聖書の中のそのイスラエルの民の出来事だけではなくて、現在を生きる私たち人間にとっても誰もが体験するそのような一つ一つの試練であり葛藤であったと思うのです。人里離れた荒野の、そしてしかもほとんど何もないようなところでイエス様は過ごされました。悪魔からそそのかされてですね、いろんな問いを受けるわけですけれども、神様の力を使って、石をパンに変えて自分の空腹を満たしたらどうだと言われたり、また神殿の屋根にのところまで連れて行かれて、ここからなんと飛び降りてみろと、そしたら天使があなたが傷つかないように支えるよと、そのようにしてイエス様ご自身の神様の力を思う存分発揮して、それを見せびらかすかのようにしたらどうかと、そのようにもそのからされました。また最後にはこの悪魔を礼拝すれば世界のすべてをあなたに渡すとまで言われました。しかしイエス様はこれらの悪魔からの問いかけに聖書の御言葉によって応答されました。人はファンの身で生きるのではない、生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるとおっしゃいました。そして次にはあなたの神である主を試してはならない、そして最後にこうおっしゃいます。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。これらの聖書の言葉は私たちが神様の方を見上げて、そして神様に私たちが生かされている、そのことに感謝して、そして神様に信頼して、いつも神様に礼拝を捧げするようにと、神様を賛美するようにと、その大切さを私たちに示しています。私たちは自分一人の力で生きているのではなくて、私たちに命を授けて、そして私たちの存在を喜んでくださって、愛してくださっている。そのような神様によって導かれ、そして支えをいただいて日々、生かされているわけです。そのことをイエス様は荒野の体験を通して、また聖書の御言葉を通して私たちに指し示してくださっているわけです。さて、今日の聖書の箇所に移りますけれども、マタイによる福音書4章12節以下ではイエス様が荒野で誘惑を受けられた後にガリラヤ地方の故郷を、イエス様の故郷ですね、ナザレに向かわれ、そのナザレからさらにカファルナウムへと移り住んだということが伝えられています。 イエス様の故郷、ナザレという町は地方の小さな町でありました。それに対してカファルナウムという町は、交通の要衝でありまして、そして多くの人々が行き交うような、割と賑やかな町であったそうです。このカファルナウムから始まって、イエス様は天の国の福音を伝道していくと。つまり天の国、神様の国が私たちに近づいてきてくださいました。その良い知らせを人々に伝えて行かれていくわけです。その中で病に苦しむ人々を癒したり、呉を追い出したりという奇跡の働きもされていくわけです。実はこのカファルナウムでは一番有名な話としては、中部の人のを癒すという話がありましたね。カファルナウムでは体が麻痺してしまう病気であった中部を患っている人を癒されたということが聖書で知らされていて、そのことを皆様はよく読まれて、しておられると思います。マタイによる福音書9章にこの中部の人の癒しについて語られていますけれども、このカファルナウムというのがイエス様にとって拠点となり、イエス様のご自宅になったということです。カファルナウムはガリラヤ湖沿いの町でありますので、この後にですね、イエス様の弟子となる漁師たちも、ガリラヤ湖で漁をしていた時にイエス様に誘われましたので、このペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネといった人物も、このカファルナウムとつながりがあります。その場面、弟子たちを招く場面というのは次回の聖書の箇所となります。さて、今日の箇所でも言われてますように、イエス様が故郷のナザレからカファルナウムに移り住むことによって、それは、その預言者イザヤによって伝えられていた預言が成就するためだったと。そのように理由付けがされています。預言者イザヤによって伝えられていた神様の言葉が成就するために、イエス様はカファルナウムへと移り住まれた。その言葉というのは、今日の箇所に引用されています、イザヤ書の言葉です。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。そう書いてあります。15節、16節のところです。このゼブルンとナフタリというのは、イスラエルの十二部族に割り当てられた土地になっています。聖書の後ろの方に付録としてついています、聖書地図というのがありますけれども、もしお手元にあればですけれども、新共同訳の聖書でしたら後ろについているんですが、聖書地図を見ていただくと、聖書地図の6番、新約時代のパレスチナというのがありますけれども、そちらをもしご覧いただければ、そこにガリラヤというのがこのガリラヤ湖の左側にありますね。そのガリラヤの地、土地っていうのは、2ページか3ページ、ちょっと前にめくっていただくと3番の地図ですね。カナンへの定住っていうところをご覧いただくと、ちょうどその、もう一回戻してこうやって見てみると、ガリラヤの土地というのは、ナフタリゼブルンとなっているところに重なってきます。そうですね。それとイサカルというのも含まれてますけども。ですから本当にそのゼブルンとナフタリというのが、の地が、その後ガリラヤと呼ばれるようになったわけです。そして、このゼブルンとナフタリというのは、イスラエルの族長ヤコブの息子たちです。ですから本来は今日の箇所で引用のところにありましたけれども、異邦人のガリラヤと言われていますけれども、その土地というのはもともとはイスラエルに割り当てられたヤコブの子供たちがそこの土地に入っていって自分の土地としたというところでありました。ですから、異邦人のガリラヤと言われることは不自然に思われるかもしれません。しかしその背景には、 度重なる、異国からの彼らのその制圧と支配というものがあったわけです。もともとここには、そのゼブルンとナフタリが入ってくる以前から、ヤコブたちが入ってくる以前から、ここには、先住民のカナン人もいたということもありますし、イスラエルが分裂して、北王国と南王国になりましたけれども、分裂してしまった以降は北王国に属するガリラヤでありましたけれども、それ以降、度重なる侵略を受けてしまいます。北方の国々から侵略されてしまったということです。今日は、マタイによる福音書4章15、16の引用箇所である、イザヤ書8章23節以下も共に合わせて読みました。そこにおいても、ゼブルンの地、ナフタリの地が恥ずかしめを受けた、そのような表現があります。このことも恥ずかしめを受けたということも、度重なって制圧、支配されてしまった、制圧されてしまったという、悲しい出来事があるわけです。アッシリアに始まって、ダマスコ、バビロニア、ペルシア、そしてマケドニア、エジプトと、入れ替わり、立ち替わり、数々の国から支配されてしまったという、そのような歴史があるのです。その中で、主なる神様を礼拝していたイスラエルの民としては、この支配者が変わるたんびに、異教の神々を祀る文化が入り混じってきて、そして彼らの信仰が、そのイスラエルの民にとって純粋なものではない、偶像礼拝が入り込んできたと、そのように、白い目でガリラヤの地方の人々をイスラエルが見たと、そのように、省かれてしまったような、そのような状態にあったということもあったわけです。しかしそのような境遇にあったこの土地にですね、救い主であられるイエス様がメシアとして来てくださって、そして彼らの地でまずはじめに天国が近づいたという良い知らせである福音を伝え始めたということです。暗闇に住む民、そして死の影の地に住む者というのは、言ってみれば暗闇ですから、命を照らす光である神様とすれば、その神様から遠く離れた存在、その神様からは隠されてしまったのではないかと、そのような状況だと言えると思います。まさに暗闇と言える、罪の支配の中にあって、不安や恐怖に満ちた状態であったということです。しかしそのような一人一人に対して神様はご自身の光を照らして、そしてその一人一人が神様によって決して忘れられていません。そのことを告げられました。カファルナウムというのは先ほども言いましたように賑やかな町であった。商業も盛んで繁栄していたわけです。しかしそのような豊かさの反面、彼らに命を与え、そして命の導き手である神様の存在というものが、もし彼らの中になかったとしたら、あるいは感じられなかったとしたら、そこにはまさに暗闇と影があったわけです。そして死の影と言っても過言ではなかったわけです。これは当時のイスラエルの話のみならず、今日の日本を生きる私たちにとっても切実な課題ではないかと思います。私たちはある程度の経済的な豊かさの格差ということもありますけれども、経済的な豊かさを楽しんできたりしていますけれども、しかしその私たちの持てる魂の渇き、命の渇きというのは、そういった経済的な豊かさでは満たすことができません。まさに前回イエス様が荒野で悪魔に対しておっしゃったように、人はパンのみで生きるのではないと、人は神の口から出る言葉によって、一つ一つの言葉によって生きるのだ。そのようにおっしゃったように、神様の命の言葉、そして神様の愛の言葉をこの心に、この私たちの体にいただかない限りは、そういった私たちの求めであったり、渇き、不安というものは解決できないことなのです。さて、その暗闇と影の中にいる人々に、 神様の光が仕込んだというのです。このイザヤ書の引用の部分を解説する人によっては、この暗闇に住む民と、死の影の地に住む者というのは、最初の方がイスラエルで、後者の方が異邦人だと、そのように切り分けて考えて理解する人もいるみたいですけれども、しかしこれらはいずれも、ユダヤ人、異邦人の区別なく、言ってみれば神様の光を見て、また光によって照らされて、神様の御前へと招かれて導かれてきたということであれば、私たち一人一人キリスト者の姿だ、そのように言えると思うのです。さて、今日の箇所を少し振り返ってみますと、まず初めのところ12節で、イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた。そのように始まっています。この部分をちょっと注目してみますと、イエス様がガリラヤのカファルナウムに移り住まれたそのきっかけとなったのは、ヨハネ、つまり洗礼者ヨハネの逮捕があったというのです。当時ガリラヤの領主であったヘロデ・アンティパスという人がいますけれども、彼がその王ですね、彼が洗礼者ヨハネを捕らえたというのです。このいきさつというのは聖書の別の箇所に出てきますけれども、ヘロデ・アンティパスが兄弟の妻と結婚した、そのことをそのことがその聖書の立法にですね、違反するということを、洗礼者ヨハネから指摘されてしまうわけです。そのことで、ヘロデは怒りを持って、そして殺意をヨハネに向けます。そこでヨハネを捕らえてしまうということです。このヘロデというのは、マタイによる福音書冒頭に出てくる、ヘロデ大王の息子にあたる人物です。その息子によって、洗礼者ヨハネは捕らえられてしまった。このことがきっかけだというのです。そして、最後の17節を見てみますと、その時からイエスは、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。この言葉というのは実は、少し前の3章を振り返ってみますと、洗礼者ヨハネが現れた時、3章1節、その頃洗礼者ヨハネが現れてユダヤの荒れ野で述べ伝え、その次ですね、悔い改めよ、天の国は近づいたと言った。ですからイエス様が伝道の開始において言われた言葉というのは、まさに洗礼者ヨハネと同じ言葉を呼びかけていたということです。洗礼者ヨハネは洗礼を受けるようにと、洗礼を受けて罪を洗い清めていただくことを進めていたわけですけれども、その中には悔い改めにふさわしい実を結べと、私たちがの心、日々の行いというものが神様の方にちゃんと向いていますか、それを行動で行いで表しなさいとかなり厳しく言っていました。その姿勢というのはイエス様だからといって変わったということは全くないんですけれども、しかし今日の箇所のところで、この悔い改めよ、天の国は近づいたという言葉に、その言葉そのものにイエス様のこれから行われる救いの働きの始まりがあり原点があった。しかも洗礼者ヨハネが私たち自身の努力によってある意味で神様の方に向き直るようにと進めていたのに対して、イエス様は今日の、イザヤ書の引用の箇所と合わせて考えてみると、私たちが暗闇であったり死の影であるの中にいるのだとしたら、イエス様は私たちの前に現れてくださって、そしてその暗闇の心を光で、神様の光によって照らし出してくださった。光が差し込んできたとあるわけですから、そのように神様の方から私たちに近づいて、私たちにアプローチしてくださる、私たちの方にの元に来てくださる。言ってみれば、私たちの努力に先んじて、私たちの心の変化に先んじて、神様がまず私たちを見つけ出して、そして私たちを救いへと招き出してくださる、その神様の恵みがここにあるのではないかと思います。洗礼を受けるというのは、 罪を神様の前に告白し悔い改めるということになりますけれども、私たちにとってそのきっかけというのは神様の招きがあったからです。イエス様がここで示されているのは、私たちの志によって、私たちの知識や理解によって、努力によってというよりかは、むしろ神様の方が私たちを受け入れてくださるように、いつも、この腕を開いて待っていてくださる。神様からの憐れみとして、私たちに悔い改めの心が与えられる。そして私たちの心が新しく作り変えられる。そのような恵みを、今日の暗闇の住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。そこに読み取ることができるのではないかと思うのです。今日の引用箇所のイザヤ書9章でありますけれども、車の牧師によって全部読まれましたけれども、今日の箇所を少し読み進めていくと、まさにイエス様がインマヌエルとして、私たちの救い主として、メシアとして来てくださる、そのこともここに合わせて伝えられているわけです。5節、6節ですね。特に5節ですけれども、一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。この続きにはダビデの王座ということが続いてきますけれども、最後に主の熱意がこれを成し遂げるとあります。ですから、このことに予言されている、まさに、神の国の到来、天国の到来、それはイエス様によって私たちの前に現れました。そしてそのイエス様によって私たちには、本当の意味での救い、本当の意味での光が、救いの希望が与えられているわけです。最後に、第二コリントの5章17節を読んでいきたいと思います。ではお読みします。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じたとあります。そのように私たちは暗闇から光へと新しく作り変えられた、そのようなものである、そのことを心に刻みつつ今週も過ごさせていただきたいと思います。では祈りを捧げいたします。天の父なる神様、あなたは私たちを今日この礼拝の場所へと集めてくださり、共に聖書の御言葉に聞くひとときを与えられたことを感謝します。あなたは私たちの救いのために大切な御子であられるイエス様をお送りくださいました。私たちはそれぞれ日々の歩みの中で、あなたに心を向けつつも、向けたいと思いつつも、葛藤の中で、また困難の中で、あなたをに信頼する心がくじけてしまいそうな時もあります。特に今このコロナ禍にあって、自粛生活の中にあって、または病床にあって、先が見えないところもあるかもしれません。しかしそのような私たち一人一人とあなたが共に寄り添ってくださっていて、私たちを導き生かしてくださっている、このことに感謝いたします。今日の箇所で光が差し込んだと、暗闇の中に住む者たちに光が差し込んだとあります。死の影の淵にいるも、死の影のに住む者に光が差し込んだとありました。あなたが恵みを持って私たち一人一人を神様のもとへと集めてくださっている、このことに感謝いたします。 どうか感謝を持って今週一週間もあなたから励ましをいただいて、また慰めをいただいて歩んでいくことができますように。特にこのコロナ禍にあってお一人お一人の健康歩みをあなたが守り導いてください。また来週ライブ礼拝ではありますけれども、この場所に共に集うことができますようにあなたが導いていてください。この感謝と願いを尊き主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げいたします。
アーメン。